宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第37回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？実は今週、某専門学校の卒業式に列席してまいりました。いいですよね、あの晴れやかな清々しさと、ちょっと寂しい感じとで、なんかこう期待に溢れつつもっていう感じ。あの斉藤由貴さんの曲でこういう歌ありますよね。卒業式で泣かないと冷たい人と言われそうだっけ。あ、なんか音外れてる気がするぞ。うん、なんかそういう歌ありますよね。うん、なんか宮永はですね、寂しいなーと思ってクッとこう気持ちが盛り上がらないわけではないんですが、なんかこうあまり泣かないたちというかですね、逆に一回泣いてしまうとキレがないぐらい泣いてしまうタイプなので、うん、泣かないんですよね、逆にね。まあそんな卒業式でですよ、同じく列席されていた、あの、81プロデュースのね、南沢さんっていう方が、来賓挨拶でご挨拶をされていて、壁を乗り越えることが人生です。夢のある人に壁は現れるんです。壁のない人生っていうのは、夢のない人生なんです。だからこれから壁がたくさん出てくると思いますが、それを乗り越えていくことこそが人生です、みたいな、すごいいいお話をされていて、うんうんって思ったりとか、あとは校長先生がね、この学校で同じ夢を持って仲間と過ごせた時間っていうもの、そういう時間もそうだし、仲間っていうものがとっても貴重なものなんだっていうことをきっと後からわかると思いますが、大切にしてくださいみたいなことをおっしゃっていて、うんうんとか思って、なんだろうね、私全然送られる側じゃなくて送り出す側なんですけど、今回ね、だからこそかな、うん、送る側だからこそというよりは、もう卒業して、で同じような立場で卒業をして、で時間を過ごしたからこそかもしれないんですけど、そういう来賓の方のくださる言葉一つ一つにすごくうなずけてしまったりとか、あとはそんな言葉の温かさにすごく感動してしまったりとかしました。うっかりね、うっかり私が泣きそうだよ。いや、私卒業しないんだけど、みたいな。なんだろうね、その真っ只中にいるときはわからなくても、後からもう一回思い出してみるとわかる、そのことの素晴らしさみたいなのがあるな、卒業式ってって思いながら参列していました。まあ今回ね、私がお見送りした人たちだけじゃなくて、この時期ですから、いろんなところから卒業して新しいところへ行く方いらっしゃると思うんですけれども、どうかどうか今後がよくありますようにと思ったひとときでした。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな、古流大観流小鵜飼と、小笠原父島のエコ民宿、in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜飼、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して宮永舞華道家への道。というわけでですね、なんと今回宮永は先生のお手伝いとして某高校の部活動のお手伝いに行ってまいりました。いや、もちろん部活動というのはですね、華道部さんなんですよ。宮永が通っていた高校にあったのは、華道部はですね、草月流さんだったんですね。あの、宮永は華道部ではなかったので、で、当時お花をやってもいなかったので、ふーん、そうなんだぐらいしか知らなかったんですけれども、まあ、逆にね、今ね、あ、草月流さんだったって記憶していて、ああそうだそうだ、うん、そんな感じっていうぐらいには分かるようになってきましたね。ありがたいことに。ネタじゃないんですけど、霊峰研修っていうのがあって、そこで面接の練習をしたりするんですよ。で、その時に草月流って読むんですよ。草月じゃありませんよ、自分の流派ぐらい分かってなさいよみたいなやり取りを昔聞いたことがありまして、そんな記憶があって、そうか、草月と書いて草月流さんと読むのかっていう、うっすら記憶していた高校生の私の記憶。あ、で、そうなんです、あの宮永の通っていた高校の話ではなくって、埼玉県にある某公立高校さんで宮永の先生が華道部の講師として教えに行ってらっしゃって、で、今回はですね、その彼女たちの学校の卒業式のために生徒の玄関とか、あと来賓用の玄関とか、来賓控え室の会議室になったのかな、なんかそういったところに飾るお花を生け込みしなきゃいけないので、お手伝いをお願いしますと先生に声をかけていただいて、お手伝いに行ったんです。今までもね、あの文化祭とかそういった時に声をかけていただく機会はあったんですけど、ちょっとスケジュールが合わなくてずっと兄弟子が行っていて、で、初めて宮永が行ったんですけどね、久しぶりに学校とか行くと楽しいですよね。勝手にウキウキするっていうか、いや、あの学校と名のつくところには出入りしてるんですけど、やっぱり高校とか独特の雰囲気あるし、なんだろうね、なんであんなに学校ってさ廊下寒いんだろうね。あの宮永が行ってた学校は空港が近いっていうのもあって冷暖房が完備だったので、逆に冬は暑く夏は寒いみたいな、そういうちょっと服装が間違ってるぞみたいな状態になってたんですけど、だからね、今回華道部さんたちがどこに誰が行けるかっていうのを網だくじをやって決めていたんですけれども、阿弥陀くじで生徒玄関に当たった子たちは、うわー寒いーとか言いながらジャージを着込んであったかくして行けていました。今回ね、すごくそれで宮永の中で勉強になったなって思うのは、お花を選ぶとか組み合わせを考えるっていう作業を先生がされていたことなんですよね。やっぱり学校の華道部っていうこともあって、多分お花の材料の上限っていうのかな、いくら以内でとかあるんだろうな。たくさんね、お花がわーっと来てるんだけど、まあなんていうか、生けるために組み合わせが完全に行き届いてるとは言い難い状態になっていたりもするわけですよ。で、それをね、全部一回まとめて、で、何杯いけるからって言ってこう線を取るもの、メインのお花になるもの、あしらいとして入れるものみたいな感じで、先生が本数とか色とか考えながら振り分けていらっしゃるのを見てですよ、はあ、なるほど、こうやって組み合わせって考えるんだと思って、あの私とね、兄弟子が昔葉っぱという発言をして、花材の名前を覚えるために自分たちでお花を買いに行ってらっしゃいという指示をいただいて、一時期自分たちでお花を買いに行っていたこともあったんですけど、でもやっぱり買いに行くと 出入りしていらっしゃるお花屋さんなので、お花屋さんの方が詳しいですよね。てか当たり前ですよね。お花屋さんなんだから詳しいんだけど、お花屋さんの方がどういう風に行けるのとか、どんな風にしたいのってことを聞いてくださって、で私たちがこうこうこうしたいんですで、あとあの予算がこれぐらいでとか言ったりすると、じゃあこれとこれとこれとこれを何本ぐらいでこんな感じでどうかなって組み合わせてくださったりするので、自分で本当に一からお花を考えて買うっていうのはなかなかないというか、一回だけねやったことありますけど本当に大変だった記憶があって、今回はたくさんある中から選ぶというよりは、たくさん来ている中で組み合わせを作ってこの中で行き切らなきゃいけないっていう、そういった難しさもあって、あーこれはとっても難しいけど、でも同時に面白いし、そしてこの中でこのお花をどう生けていくんだろうってすごく興味を持って見ていました。これちょっとこうかなみたいに、あの部員さんが相談して来られるのを、うんうんこれはこうなんじゃないとか、この辺がちょっとこうなってるからこうしたらいいんじゃないとか、おこがましくも助言させていただくっていう、そういう状態だったんですけどね。春らしい桜とか、でもそろそろ桜終わりなんですって。生けるお花としては3月いっぱい、もうそろそろ桜は終わりでって、なんかこう、先取り先取りみたいな感じで生けてくらしいです。洋服とかもそうですよね。ちょっと先取り、季節を先取りみたいに見せてくことが多いのかな。あとは、やっぱり人に説明するってすごい大変だなとか、人が生けていると逆に見えることがある。例えば、生けながらすごくこう、お花の方に近づいて近づいて、全体像が見えなくなっちゃって、キューッとなってしまっていたりする部員さんがいた時に、うん、ちょっと一回離れてみようか、この辺がこうなってるよ、みたいなことを説明しながら、あ、これたまに私が先生に言われてることだって思ってみたりとか、あと横から見てみようよとか、奥行きがさとか、人の作品だからこそ見えることがあって、で、それを説明しながら、あ、先生にいつも言っていただいていることを今自分は説明しているなとか、まあそれを少しでも人の作品の中でなら見られるようになったっていうのは一つの成長かもしれないし、でもそれを自分の作品でも冷静に見て、そして対処できるようになっていくと、よりお花が上手に生けられるのかなと思ったり、あとはやっぱり自分より年の若い方に分かりやすく説明するにはどうしたらいいのかなっていうのを先輩として考えるっていうのも勉強になりました。そしてやっぱりなんだろうね、あの学校って空気いいよね。あれ、これは年を取ってきた証拠ですか？なんて思ったりもしています。今度はもっと学生さんがたくさんいる時間に行ってみたいな。あの宮永女子校だったので、共学ってちょっと楽しそうだなって思ったり憧れだったりもします。というわけで今回は宮永高校の華道部の先生体験をしてみるの巻でした。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで マイマイつぶりの歩いた後には第37回いかがでしたか？ここでお知らせがございます。目黒雅叙園創業85周年特別企画展いけばな100段階段というイベントが行われます。3月の19日火曜日から5月19日日曜日まで、月曜日はお休みとなります。で、会場になっているのが雅叙園内にある東京都指定有形文化財の100段階段というお部屋になります。この階段がつないでいる7つのお部屋らしいんですけれども、昭和10年に作られた木造建築で、東京都指定有形文化財なので普段入るだけでも有料なお部屋らしいです。そこにいろんな流派のお花を展示するという企画展になります。宮永が所属させていただいている古流大観流では3月26日火曜日から3月の31日日曜日まで2週目に展示を行っております。宮永が出品するわけではもちろんありませんが、夕方来ていただくとおそらく宮永が立ち会いで待機していると思いますので、ぜひぜひお越しください。そしてこの番組では、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページもございます。アトスタ放送局の番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と入力していただいても見つかるかと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォームから、もしくはブログのコメント欄などにどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての小さな瓶に詰めて旅立